Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。はい、どうも MC の近藤岳人です。ここからは毎月第3金曜にお送りする兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るところを近藤岳人がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。さて、今月、いや、花粉待って、
よろしくお願いします。
花粉の上げ忘れとも、ほんと集中してない証拠だから。
ちょっと夏休み明けだからぼーっとしちゃって。
おい、大ベテラン何回やんねん俺の前で。
はりま町でしょ、はりま町の話を早く聞かせてよ。
はい、はじゃあはりま町行きますよ。まずはね、はりま町の町長にお話を伺いました。はい、本日は播磨町に来てます。そして、目の前には今播磨町長でいらっしゃいます清水博子町長に、インタビューしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、清水です。よろしくお願いいたします。
お願いします。播磨町ってもう早速なんですけども、どんな町ですか？
そうですね、播磨町は兵庫県下で言えば、まあ、一番面積が小さい町です。
はいはい、
9平方キロで、うん、そのうちの3分の1が人工島ですのでね、
はいはい、
6平方キロの中に3万4、5000人が住んでるということで。
じゃあもう密度はギュッとしてますね。
はい、人口密度高い町ですね。はいはいはい、
魅力とかあるんですか、播磨町の魅力？
そうですね、田舎でもなく、はいはい、都会でもなく、はい、そういう良さがあると思うんですね。
はいはい、
で、顔が見える距離に、うん、まあ、みんな地域も含めてですね、うん、いろんな方がいらっしゃるので、本当に一人一人とお会いしてもすごくみんな優しいなと思ってます。うん、で、子どもたちの見守りとかね、はい、そういうのも本当に登下校も含めてね、うん、多くの方々が見守りをしていただいてますので、本当に優しい、町だなというふうなことは日々実感しております。
うわ、いいですね。優しい町播磨、いいですね。ここおすすめだとかいう場所あります？
そうですね、播磨町いっぱいおすすめしたい場所は小さいながらにあるんですけどね。
ずっと播磨町ですもんね。はい、その中でもなんか、
ね、
私はここだっていうのを1個2個ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。はい、
まず土山駅から大中遺跡に至る途中なんですけど、はい、いわゆる出会いの道っていうのが昔ベフ鉄道だったところの起動時期を、まあ、整備していわゆる緑道にしてるんですね。
はいはいはい、
そこを、そのいわゆる大中遺跡行くまでの間に、まあ、いろんな公園がありまして、うん、ぜひその道もですねミュージアムロードとして整備されてますので、うん、土山駅から大中遺跡までいわゆる歴史散歩ですね、はいはい、していただければというふうに思います。
いいですね、
その途中に
いいです、ね、
はい、ある北公園大型遊具なんかがあるんですけど、はい、うん、もう本当に播磨町だけじゃなくって近隣からも土日になりましたら親子連れがたくさん来て、うん、いただいてますし、でそこに宝生庵っていうお茶席がある、はい、ところがあるんですけど、そこも、はい、まあ、茶道協会の方々が一年中ですね、はい、お抹茶を提供していただいてたり、はい、それと、まあ、
じゃあここでは茶道とかも習えるってことですか？
習うことはそこではできないんですけれども、
お茶はけど飲むんですね。
はいはい、もういつでもそこへ来ていただいたらお抹茶を提供させていただいているというところです。
でその大丈夫ですか、作法とかは気にせずに飲めるんですか？ごくごく
どうぞ。
大丈夫ですか？
はい、まあ、途中に木瀬川っていう川があるんですけど、はいはい、それを越えていくんですけど、うん、その川には、うん、メロディー橋って言いまして木琴みたいなね、
はいはい、
それで鳴らしていくとふるさとの童謡が流れるという。
はい、どういうことですか、なんかあるんですか、その叩くものが、はい、手ですか？
あ、叩くものがあるんです。
あるんですか？はい、はいはい、へ
え。それを順番にこう楽譜をですね叩いていったら、
はいはい、
そういう童謡書が流れるというところで
面白い。
でそれを越えたら大中遺跡なんですけど、そこに
ずっとつながってんですね、道として。
はいはい、もうずっとつながってます。
はいはいはい、
でその一番先にあるのが大中遺跡で、うん、そこで 考古博物館とか資料館とかあるんですね、うん、でぜひ県立の考古博物館も、開オープンしてから10年以上経ちますけど大変見応えのある施設ですのでぜひ行っていただきたいなと思ってます。
この赤灯台も今ちょっと資料で見させていただいてるんですけどいいですね。なんかみんなこれ釣りも してですか。
そうですね、大勢の方々が結構そこで釣りを楽しんでいらっしゃったりでプレジャーボートの係留施設もありますので年に1回ちょっと子どもたちを対象にしたプレジャーボートに乗って、まあ、海から、播磨町を見てみるとか、うん、そうい う経験もできるんですけれどもね、はいはい、ちょっと今年はコロナ で、まあでね、中止になってますけれども、うんいろんな楽しみ方ができる町ですので
これは1日じゃ足りないですね。これいろいろと播磨町を調べてチェックしてから来たら、はい、いろいろ多分行きたいところ出てくるからそれこそさっき言ってたように一日中ね楽しめますもんね。これは
そうですね、うん、意外と都市化された町なんですけれども、うん、意外といろんな場所が発見できるんじゃないかなというふうに、うん、思います。
すごい今日すいません町長忙しい中ありがとうございました。いろいろとお話
ししていただいて、はい、こちらこそありがとうございました。行っていただきたいところもありますので、はい、ぜひガイドブックなどを参考に播磨町一巡りしていただければと思います、
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
播磨町長清水博子町長でした。ありがとうございました。ということで播磨町の清水博子町長ありがとうございました。もうね生まれも育ちも播磨町という生粋の播磨町の人で、
ね、
もうそれこそやっぱりもうね伝えたいことが山ほどあるんですよ。良すぎて
今聞いてても思いました。もっとあったんだろうなと思いました。
でその中でも俺ちょっとね全くこれ関係ないんだけどやっぱ子育て支援の力の入れ方がすごくて、はい、やっぱり女性の町長ならではなのかなっていうのは感じた。 で本人もずっと播磨町に住んでて、うん、すごいいい町っていうから、
うんうん、
そりゃそんな人が町長やってたらねもういいとこアピールしまくれるし子供育てるには最強の環境になるなと思いました。でねいくつか足運びましたけどもメロディー橋、
うん、
これバチで叩くと、うん、まあ木琴みたいなね、
うん、
童謡が流れるんですけど、これね実際に叩いてる動画上げてるんでね、
う
ん、これ見てもらえたら分かると思うんですけどこれから上げるこれから上げるということで僕が叩いて
ビバラレディオのね、
うん、ビバラのツイッターで上げますけど、はい、僕叩いてるんですけど、
うん、
むずいんですよ。
へえ。
その木琴みたいなそのね、うん、板があるから、はい、そこをうまくしかも曲に合わせてリズムよく叩かないとその曲にならないから、
うん、
途中でね、うん、変なとこ叩いたら、うん、なんかテンテンカスッとかなる。だからもうどうしてもやり直さなきゃいけなくなるね、
うん、
これが大変でした。
へえ、大人の人でも結構苦戦してますね。
大人の方が難しいって長所言ってて。
あ、そう。
高さがちょうど子供用なの。
なるほどね。
だから俺なんか腰悪いからさ、
うん、
ちょっとこうすごい、そうそうそう、腰気使いながらぎっくり腰になるなよなんて言いながら、うん、やったわけです
が、
ぜひこれみんな行ったらねちょっとトライしてほしいなと思います。
はい、
はい、そしてインタビューでね町長おすすめということで、うん、君どみというお店、こちらランチ行ってきたんですけど、
はい、いいなぁ。
もうね、
君どみ
小鉢が、うん、もう盛りだくさんが一つになった感じで、
はい、へえ、いろんな味を楽しめるの。
すごいバランス良くてね、
いい、
俺ビッセル神戸時代に欲しかった、うん、ああいう店が。
あ、そうか、体を整える。おいしい。
もう出会うの遅かったわ。ここもうちょっと早く出会ってたら僕日本代表でしたよ。セミにならずに済みましたよ。
なってない。
セミ畜生なんて鳴かずに済みましたから。
そうですね、君どみというお店。
いや、君どみぜひ皆さんちょっとチェックして行ってみてください。
次行ってみよう。
はい、ぜひ本当においしい。そして町長に勧めてもらった野添北公園にある、うん、これ宝生庵っていうお抹茶いただけるところに来ましたんで、はい、うん、ちょっとそこの音声も聞いていきたいなと思います。
いいですね。はい、それでは宝生庵さんで、このね今ねお抹茶を立てて、ま、お抹茶を立てていただくっていうんだね、多分ね、お抹茶を立てていただいたのでちょっといただきたいと思いますけども、正面をまず、この正面をまず決める器の抹茶碗、
はい、
で、
はい、左へ、
左へ、
はい、だから か左、はい、時計回り
左が4分の1、
はい、4分の1回してで、あの正面が左側に行きますね、
はいはい、
でそこが飲み口になります。
ここは飲み口
なんです、はい、であのなんで正面避けるかって正面、うん、お茶の正面ってのはすごい大事なんです、うん、だからそこを痛めてはいけないということで避けていただく、相手に対する思いやりなんですね、ご亭主に対する、はい、
で、ああそういうことか、
そういうことなんです。それで回す、回すんです。
器ってこと、器をやっぱ大事にするってこと。
器大事に、
なるほどね。だから一番いい顔をしてるところは避けて、ここはそのまあ何かあったらダメだから正面じゃないところ回して4分の1けどちょっと目に入るぐらいの、
そうですね、
はい、うわそういうことあれ回してるの。
そうなんです。
だから俺何をカッコつけてぐるぐるぐるぐる器回してんねんと思ってたんですよ。
だからね、女の方は口紅なんかもつけますよね。だからそういうのがつけてはいけないとか、だから必ず飲んだ後はこう2本の指で拭きます、飲み口を。
まあ男性も女性も、
女性も男性もこう拭きます。
飲んだ後は一回一回ですか。
いい、
飲み切った後、
はい、こう一口ずつ味わって飲んで、はい、で飲み口はシュッと拭いて正面を元に戻します。それで背景もするんです。お茶
碗、あれ、あれで最後お茶碗見、抹茶碗見るんですか。
お茶碗こう見るんです
ね。うわーマジかー。
だからね、あの室町時代のお茶碗ですとか、うん、シノとかオリベとかいろいろありますよね。
そうですよね、昔の武将はね、だって抹茶碗がね、
そう
絶対
国一つとか
ね、
はい、そのなんか
それこそ一番大事なものは抹茶碗みたいなね、
はいはい、
最後までね、和菓子の甘さと口の中にある甘さとお茶がやっぱしっかりハーモニー生み出して、お茶の味がすごい美味しい、心がやっぱりなんだろうな、豊かになるし、すごい幸せな気持ちになれますね、お茶って。まあ茶道ってやっぱこういうすごい日本の心を大事にするものなんだなっていうのを学べた、あの素晴らしい。
これね大興奮だったんですよ俺。
いや楽しそうだなと思って聞いてましたよ。
やっぱね花の刑事とかね漫画読むと、うん、もうお茶立ててなんかすごい刑事が生きがるシーンたくさんあるんですよ、
うんうん、
でそれを俺ねなんでこんなになんかかっこいいのかなって
思ってて、
ね、それを全部わけが分かりました、
うん、あやっぱり
心
体験してみると、
そうもう飲んでいただく方へのおもてなし、うん、全てがその茶道っていうことで、う
ん、深いんですね。
そうですよ、茶道やる場所は、うん、だから入ってきて、うん、歩き方とかあるんですよ。
あ
歩くコース、
そうですよね、あのそうドアの開け方とかもあるんじゃないですか。
そんなん全部教えてもらって、
はい、
ものすごい楽しかった。
へ
ここねぜひ俺行ってほしい。宝生庵で、うん、お茶いただいてお茶持ってきてくれる方に話聞いたら全部教えてくれるんで、
はい、あそうですか、
すごい楽しい。でズズズのとこ笑ってましたけど、
ズズズいいな、あの音を立てて、
お抹茶は飲み切るんです最後、音を立てて
ズズズで
しっかりズズズで、
へ
知らないでしょそんなことも。
知らなかった、音立てちゃダメだと思ってた。
そうでしょ、これぜひ皆さん宝生庵行ってね、近藤学徒の気持ち味わってほしいなと思いますけども、戦国武将になれた気持ちになりますからね
、はい、いいですね、男の人もねお茶をいただく。
初めてああやって、うん、作法を気にしながら飲みました。
あいいですね、足はしびれませんでした大丈夫ですよ、
ちゃんと普通の椅子も用意されてます。
あよかったです、皆さん安心してくださいそう近藤学徒さん膝がねちょっと大変なので、
膝が悪いわ、はい、腰が悪いわ、とてもねえな、はい、その後キスナーさんからいただいたメッセージから、カフェ&ダイニング草部さんっていうところでコーヒーとわらび餅いただいたんですけど、なんとここカフェ&ダイニング草部さん、
うん、
ボイスオブコーヒーの豆使ってて、ボイスオブコーヒーの坂田さんからコーヒー教わって今カフェやってるんです。
元町にあるねボイスオブコーヒー、
そうなんですよ、ぜひここも行ってほしいなと思いますし、なんと店主の愛用のギターにサインしてくれなんて、うん、サインしましたけど、
誰が、
わしは長渕剛かと思いましたけど、ね、
あなたが
俺がサッカーボールじゃなくてギターにサインしましたから、
サインを、
はい、なんかすいません消されてるかもしれない今頃、
そうよギターがもったいないですよ、はい、
そして赤灯台こちらも行ってきました。こちらに行ったから俺は川ちゃんと釣りどうしても行きたくなったんですよ。
へえ。
ここでインスパイアを受けてどうしても釣りがして
るとかで、川ちゃん釣りができるスポットなの、
ここ行けばよかった赤灯台
ねえ、
わざわざ淡路島行かず、
なんか夕日とか綺麗なんじゃないの灯台だから、
めちゃくちゃ綺麗らしいよ、時間的に無理だったんですけど、
あーそっか、
すごいおすすめしてた、
ここ行こっかな、
そりゃもうカップルで行ったら最高ですよ
ねえ。
で工場夜景もこれすごい綺麗なの、
あそうですか、うん、
工場の光がライトアップされてっていう、
燃えるね、
燃えるね
工場の夜景、工場の夜景見学とか行きたいの私。
あ、そういうことね。
そうなんです。
よかった、なんか変な燃え方するの
か。違う違う違う、
そう。そして最後ベーカリーミラベルさん、これ寄ったんですけど、ここはもう完全にうちの AD が、嫁のお土産を買うためにガクトさん行きましょうって言って
連れて行かれたところ
です。俺はね、あ、最後までキスナーさんのメッセージ大事にするな、この AD 偉いなと思ったの、時間もないのに、最後ここ寄りましょうよって言って、キスナーさんからメッセージ来てますし、
はいはいはい、
って言って寄った瞬間、ガクさん、ちょっと嫁にお土産いいっすか怒らされました、きっちり
いいじゃないですかベーカリーミラベルさん、美味しそうですね。
キスナーさんを利用して自分の嫁のお土産買って帰るってなかなか
です。何買ったんですか。パン、
食パンやったな。
食パン、
美味しい食パン、
食べたいな、美味しそう。ベーカリーミラベルさん、
もう自分の嫁のために使うのやめろよこの番組を
そして、
はい、そしてね、メッセージもあったんです。うどん屋ひなもしさん、こちら足運ばしてもらったんですが、はい、定期日でした。
出た、
安定の。
いつもですよねあの取材の日って、
まあ、ただね、ここは
定期日多いよね。
定期日というメッセージが初めて来たんです。多分その日定休日ですっていう、
はいはいはい、
だからそれを確かめに来ました。本当に定休日なのか、キスナーさん嘘ついてないだろうかってね。
つきませんよ、
しっかり定休日でした。ただまあそういう、ありがとうございます、定休日のね、
はい、
定休日のメッセージまでありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の取材の模様などはビバラレディオの番組ツイッターにアップしてますので、ハッシュタグ12スターズハリマチョ、またはハッシュタグ VLR で検索してください、
はい。
皆さんからたくさんメッセージもらってます。ちょっとこれ読み切れないんでね、紹介していきますね。レモンさん、ありがとうございます。8月から播磨町に引っ越してきましたっていう方です。
最近じゃないですか。
そうなのよ。そしてみーこママさん、播磨町と聞いて慌ててメッセージしましたと。
ありがとう。
結婚して播磨町に引っ越してきて早20年。
うわー、もう大ベテランですよ。
ありがとうございます。ゆでだこさん、初めてのメッセージ、ちょい緊張、自然がたくさんある、素敵っていうメッセージもらってます、そして播磨ネギさん、そして、ね、圧倒的ね、これレストランポプラどこにもとんでもない量来てる、西区常連筋トレ男子関弓優っていう字に弦、結弦、関結弦かな、
うん、そうね、
さん、虹色キリンさん、ユンコさん、
皆さん、
もう皆さんポプラ、ソラッチポプラ
有名なんですね。
こんなに来てんのにポプラ行かしてくれなかった
な。なんで行ってないの
超、そうそう、これ超大食いのね。
あ、大盛りってこと。
そう、大盛り。だから やっぱりフードファイターとしては行かなきゃいけなかったんですけどね。
テレビ出てましたもんね、フードファイター。
まあ乾杯でしたけど、はい、ちょっと今度行きたいなと思います。
はい、はい、
そして今回もプレゼントあります。播磨町商工会推奨品の中から大中遺跡せんべいと栗手まりの詰め合わせを3名に差し上げます。ご希望の方はキス FM 神戸ホームページのリクエストメッセージのビバラレディオから、ファックスは神戸0739-1000まで。当選者の発表は番組エンディングで行うということでいいですか。はい、
はい、
番組エンディングで行います。
大丈夫です。
ということで姉さん、これ播磨町、
はい、
どうですか。
いや、行きたくなりました。今すぐにでも行きたいなって。
ポプラだろ、ね、ポプラだろ
大食い、
え、大食いだろ、大食いする気だろ
しません、太ったんだから夏休み中
何をカミングアウトしてるんですか、急に
いや、ぼーっとしてた、太っちゃったからでもね、あの、落ち着いたらね、行きたいなと思います。
そうね、ぜひぜひ、ちょっとフードファイター行きましょう、2人で
行きましょう、行きましょう、
戦い、
あと釣りもね、ぜひ。
そうなの、赤と、ね、ちょっと川ちゃん連れて行こうかな、また、
はい、この法書案はさ、なんかお着物とか着ていきたいです
ね。あー、喜ぶと思うよ。
浴衣とかね、
喜ぶと思う。
そう、うん、秋にもいいじゃないですか。
ぜひちょっと行って、
はい、
姉さんこそ、
うん、
おもてなしの精神を学んでいってください。
頑張ります
さあ、ちなみに来月は高町、
高町に行くんだ。
高町です。ということで、キスナーの皆さんから高町のおすすめスポットやお気に入りのお店などの情報お待ちしています。
はい、
いただいたメッセージの中から近藤学徒が実際に行きますんで、皆さんぜひ早め早めにメッセージいただけたらなと思います。
嬉しいです。
以上、 MC 近藤学徒がお送りした兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。